時刻は午前5時です。ながら聞きビットコインニュースナビゲーターの田中瑞希です。
データナビゲーターの空です。当番組は、資産形成として暗号資産を考える方へ、アメリカの動向をテンポよくお届けします。それでは早速、昨日10月29日のニュースランキング10位から6位の発表です。第10位、 CZ 増関連のミームコインが暴落。バイナンス創業者の銅像をテーマにしたミームコインが、創業者自身が関与を否定したことでなんと 99% 以上暴落しました。第9位、コインベースがディブリッジの現物取引を開始。大手取引所コインベースは、クロスチェーンプロトコルディブリッジのトークン DBR の取引を本日10月29日から開始すると発表しました。第8位、老漢な下院議員、政府高官の暗号資産取引を禁止する法案を提出へ。民主党の老漢な議員が、大統領や議員、その家族による暗号資産の取引や作成を禁止する法案を提出する意向であることが報じられました。第7位、米財務省諮問委員会がデジタル資産を議論。財務省の借り入れ諮問委員会 TBAC がですね、10月29日の会合でデジタル資産が財務省証券市場に与える影響について議論したことが議事録で公開されました。第6位、マイケル・セイラー氏、ビットコインの年末価格を15万ドルと予測。マイクロストラテジー社のマイケル・セイラー氏がビットコインは年末までに15万ドルに達する可能性があるとのかなり強気な予測を示しました。ながら聞きビットコインニュース、続いて5位から1位の発表です。第5位、ウォレン上院議員、 401k での暗号資産投資に警鐘。エリザベス・ウォレン上院議員が確定拠出年金制度である 401k に暗号資産を組み込むことは危険なギャンブルであると退職後のアメリカ国民に警告しました。第4位、ブラックロックのアイシェアーズビットコイントラスト、大規模な資金流入を記録。ビットコイン現物 ETF の中でもあのブラックロックのアイビットが10月29日に3億ドルを超える純流入を記録して、機関投資家の強い需要を改めて示しましたね。
すごいですね。
第3位、米国議会で暗号資産市場構造法案の交渉が再開。数週間の停滞を経て、暗号資産の規制の明確化を目指す市場構造法案に関する超党派の交渉が議会で再開されたと報じられました。そして第2位です。ビットコイン価格が7万1000ドルを突破。現物 ETF への大規模流入が後押しです。現物 ETF へのなんと45億ドルを超える週間純流入の背景に、ビットコイン価格は10月29日7万1000ドルを大きく超えて史上最高値に迫る勢いを見せました。それでは、昨日アメリカで最も注目された暗号資産ニュース第1位はこちらです。第1位、ブラックロック CEO ラリー・フィンク氏、暗号資産を恐怖の資産と表現。そらさん、このニュースの重要性解説してください。
これはですね、単なる比喩表現ではなく、暗号資産、特にビットコインの金融市場における位置づけを根本的に変える可能性を秘めた発言なんです。恐怖の資産というと何だかネガティブに聞こえますが、逆です。フィンク氏は巨額の政府債務に対する世界的な懸念が高まる中で、人々がその恐怖から逃れるための避難先として、あの伝統的な安全資産である金、ゴールドと並べて暗号資産を挙げたんです。つまり、法定通貨とか国債への不信感が高まった際の、
そうです、
価値の保存メディアとして認めたということですか。
その通りです。これまで暗号資産の支持者が主張していた、あのデジタルゴールドという、もうあの物語を世界最大のアセット運用のトップが自身の言葉で、しかも世界経済の文脈で語ったという事実が極めて重要なんです。これは、機関投資家の考え方にはどんな影響を与えるんでしょうか。
絶大な影響を与えます。
はい、
これまでビットコインを、まあ、単なる時的なハイテクアセットと見ていた保守的な機関投資家に、ポートフォリオのリスクを分散させるためのマクロ経済的なヘッジアセット、つまり保険として保有する正当性を与えるものなんですね。
じゃあ2位の ETF 流入とか価格上昇もこの考え方が背景にあると。
フィンク氏の発言は、もうすでに始まっていた機関投資家の資金流入という現実を強力に鉄ぶすをするものなんです。これによりさらに多くの、そしてさらに巨額の資金が規制された ETF 商品を通じて市場に参入する道が開かれたと分析できますね。
うわ、
政治とか規制の動向とはまた別の次元でマーケットが動いてるってことですね。まさに3位の議会の交渉再開という政治の、まあ、遅々とした歩みとは対照的に、
はいはい、
市場のトッププレイヤーは暗号資産を重要なマクロアセットクラスとして組み込む動きを加速しています。この発言はその流れを決定づける象徴的な出来事と言えるでしょう。ながら聞きビットコインニュース、当番組では活動をサポートしてくださるスポンサー様を募集しております。
はい、
ご興味のある企業様は番組概要欄のリンクからご連絡ください。最後に本日のランキングをキーワードで振り返ります。10位 CZ ミームコイン暴落、9位コインベースリブリッジ上場、8位カンナ議員取引禁止法案、7位財務省諮問委員会デジタル資産、6位セイラ15万ドル予測、5位ウォレン議員 401K 警告、4位ブラックロックアイビット純流入、3位マクロコ市場構造法案交渉再開、2位ビットコイン7万1000ドル突破、そして第1位がラリーフィンク恐怖の資産発言でした。それではまた明日お会いしましょう。田中瑞希でした。空でした。さてここでリスナーの皆さんに一つ問いかけです。ラリーフィンク氏がビットコインを恐怖の資産としてゴールドと並べたことで、この新しい物語は今後の規制議論を加速させると思いますか、それともより複雑化させると思いますか。ぜひご自身の見解を考えてみてください。